こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太のさえまたまを鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
いや、さ、自動車税がさ、納付書が多すぎてどれがどれだか分かんないんだけど、どうしたら。
自動車税って納付書そんな多かったですけど全然覚えてないな。
いやいや、バイクがこういっぱいいるんじゃん、はい、あちこちに届くからさ。
そういうこと、数があるからってこと。
数があるからさ。
そうだよね。
そうなんだよ。なんか実家に届いたりとかさ、弟から送られてきて、どんぐらい払ってくれる ?3000 円とか6000円ぐらい払ってくれると思いながら、何のだっけみたいなさ、毎年わかんないんだよな。
あれって毎年同じタイミングでは来ます、
ね。同じタイミング、5月来るんだけど、
場所も違うのか、大久保先生の場合。いろいろなところに置いてるから。
いやいや、もう置いてるのはあれなんだけど、ちょっと横浜ナンバーが欲しいから実家にしたりとかさ。
うん、
やっぱ44は横浜ナンバーだろみたいな。よくわかんない、
ね。いやいや、あるよね、それも。あるある。
そうそうそう。なんかね、いつも混乱するんだよ。払い切ったかどうかも。いや、あと会社に届いたり、家に届いたり、実家に届いたりしてるからさ。
確かに大変ですね。
でも、ペイペイで払えるから、いいんだけど、逆に言うと、あれがないじゃん。収受印が。
はいはいはい。
だから、お金払ったっけこれみたいな。
確かに。今、自動でね、クレジット決済で勝手に引かれてれば楽ですけど、そうもいかないからね。
いや、本当に引いてほしいよね。
確かにね。
別に払うんだから。
てか、その方が間違いなく取れますしね。
でもなんか、しかもその車検が5月に近い時って、
はい。
収受印がないと、なんか反映されるのがちょっと時間かかるから、
はあ、
なんか、ペイペイで払っちゃったんですかって俺、文句言われた覚えが。
どこにですか？
バイク屋に。なんかその、収受印が陸運局持っていくときに、
はあはあ、
なんか、今はちょっとわかんないけど、去年か一昨年の話だけど、
うんうん、
その、何ヶ月か後じゃないと向こうに反映されないから、収受印持っていかなきゃいけないんですみたいに言われて、はあ、納税証明取ってきてみたいな。
どこ
に行った方があったわと思って。そう、
へぇ。
ね、もう車検もわかる。どうしアプリ開発したらいいかな。
それは、いや、でもね、車管理用の。バイクとか車持ってる人いないです。普通一人
で。俺用の。
そうだね。オリジナルクロードで。
そう、オリジナルでさ、バッテリーが上がない、なんかさ、足悪いからバッテリーついてるバイク増やしたんだけどさ、乗んないとバッテリー上がるからさ、結局キックしてんだよ。
キックしますよね。
でさ、
まあでも、キックがね、人じゃなくてバイクに変わって安心しました
。いやいやいや、だったら別に SR でよかったんですよ。SR、俺の SR ずっとバッテリーレスで乗ってるから、
うん、
バッテリー上がるって感覚がないのよ。バッテリーないから。
うんうん。あれ、SR は手放したんでしたっけ？
あるある。結果一番便利なんだよね。結局、はあはあ、乗んなくても蹴れば走るから
さ。はいはいはい。
最近のインジェクションとか押しかけできないから、
押し掛けできないのはなんで？その、狭いから。
いやいや、キャブじゃないから。
え？キャブって何ですか？
キャブ。昔のバイク押し掛けしたじゃん。
はい、しました、しました。
あれもできない、今のバイク。
あ、動かないの？
動かない。そんな、
動かない。
そんなことができ、無理やり空気入れても無理なんだって。
だってね、もうしょうがないから、ガーッつってね。
そう、もうすごい、そうやったじゃん、昔。
やった。
おい、寄せみたいなやつ、うん、ガーッて走ってさ、ポーンってやったじゃん。あれも、もう、昔話になっちゃって。
へぇ、
そうなのよ。大変な時代になったなと思って、やっぱ旧車がいいなと思って。
やっぱアナログの良さもありますよね。
そうだよね。
ね。
なんとかなったもんね、あの頃は。
なんとかね、なんとかする、ね。
なんとかなったじゃん。だってなんないんだもん、もう。バッテリー買ってくるしか。
ね、ああ。いやいや。それはそれで寂しいですね。
ね。
まあ、そういう思いも持ちながら、そのような質問に近しいなという感じもしますので、行きましょうか。
はい。
行きますよ。
うん。はい。
コーヒー飲んでる場合じゃないですかね。
あ、いやいや、まあいいじゃねえか、飲んだ
って。人が質問を読もうとした時に、
だからちょっと休めるなと思って。
今、ね、
終わったから。
びっくりした。
ちょっと休め
さあ、行きましょう。
はい。
コーヒーでも飲んでてください。
はい。
大久保先生、最近、ちょっと待って、本当に飲むのやめてもらいます。
いやいや、
もう絶対わざとよね、
はい。
大久保先生、最近物の値段と不動産の賃料、どちらも上がりそうな気配を感じています。というか、上がり始めています、
うんうんうん。
資材は仕入れの取り合いが激しくなっていて、ナフサ由来のものはストックを抱えながら海外から輸入しておろすという長いリードタイムの中で、5から10%の値上げをどう実現するか悩んでいる業者もたくさん多いと思います。
うん、
不動産も同じで定期賃貸借を使って3、4年ごとに賃料を上げていく動きが都市部では出てきている一方、地方ではまだそういう話を聞きません。物も賃貸も上げたいけれど上げきれないという状況の中で、中小の事業者はどういう戦略で動けばいいものか、大久保先生のお考えをお聞かせください。これすごい難しい質問きましたね。
難しいっていうか、まあそうね、
質問っていうかね。ま、でもどう
ですか。いやでも、もう乱世だよね、本当にね。
そうです、
ね。乱世とは聞いてたけど、やっぱりすごいよね。
うん。こんなにもね、ナフサっていうのを国民中が知る 日が来るとはって感じですよね。
でしょ。ね、ポテトチップをなんだっけ、カルビーがポテトチップを白黒にするみたいな。
うん。そうなんですか。
いや、なんか、
あ、見てない。そうなんですね。
そう。
え、
でもかっこいいじゃん。
かっこいいじゃんね。
かっこいいじゃんだし。
世の中に色がなくなる
んだ。そんな無駄なことしてたのって思っちゃうけど、その、わかんない。なくなると思うよね。確かに言われてみたら、そう。うん。それこそ MA、デューデリ行った時にナフサ原料の会社でさ、うん、いや、なんか実はもう再来週で創業が止まりますみたいな。
お
ー。おー、みたいな。
かね、再生と TOTO とかもいついつまでの以降はやら止めるみたいな話もね、結構
ね、ビルも建たないしね、
ね、ビルも建たないの出てきました。
出てきてるね。いや、もういらないんじゃない、だから。
極端だな。
いやいや、いらない。でもさ、値上げ上がっ、うん、まあだから、前提としてさ、値上がってるってことは誰かが値上げしてんだよね。
はいはい、
当たり前だけどさ、
ええ。
だからその業者は成功しろよね。不動産賃料だって定着にして、ね。そうそうそう。確かにね、あんまり考えずに見てると定着でドキッとするもんね。
これちょっと定着の説明いただけませんか。
それはもうググってもらえばいいって。今なんて言うの、今。AI に聞けみたいな。
AI に聞けなんですかね。
あ、でもなんか、いやいや、定着って。
定着と違って、確かに
更新がない。
都心部多いですよね。
で、これ二つ、二つあって、その、すげえ好調な時にさ、好調な飲食店とかさ、
はいはいはい、
え、定着なのみたいな。これ出なきゃいけないじゃんみたいなのと。要はまあ、更新は前提としてないけど、更新はできるけど、こんな儲かってんならもっと払えよみたいなのが全然あるわけで。
うん。
で、普通借と違って値上げ自由というか、まあ、再契約だから。そういう意味では、うんうん、まあ、ね、でも定着だから借りませんとも言えないだろうしね、例えば。その、いいとこにあって。
あ、借りるときにね。
借りるときにね。で、定着の条件を変えないと、定着を普通着にしてくれっていう交渉は、なかなかね、難しいし。
はいはいはい。
いや、その、多分都市開発とかもあるからね、出てってもらうときに、居残れないようにやってるんだと思うんだけど、あとはだから再生のときだよね。俺、定着で、なんていうの、違約金全額じゃん。再生のときにさ、はい。要は、撤退しようかみたいな話も。
はいはいはい。
コスト見直して。うんうん、そのときに定着だとさ、
うん、
要は、基本的に全部借りるってなってるから、違約金が残賃貸期間、契約期間みたいな。あ、もうどうにもならんやみたいな。
3年分みたいになっちゃったりすること
がある。でも10年とかもあるからさ。
なるほどね。そっか、10年とかだと驚異的ですね。
そう。なんか、まあだから逆に言うと安く借りるっていう、ね、今の賃料で固定できるから、
うんうんうん、
ずっと事業継続できんならね、まあお得な可能性ももちろんあるけど、
まあ、要はあれですかね。更新なしの期間限定契約的な感じなんですかね。
更新前提としてね。
一般的には基本更新前提で値上げもされないっていうのが普通、う
ん。まあ、されるけどそんな無理なのはできない。あ、まあ、できないというか。うん。
ってなってるのが意外と最近の都市部の賃貸は契約書を見ると結構定着だよっていう話なんですね。
そうだね。そうだね。なので。まあでもそれはだから、不動産、貸主がきちんと財務頭でやってるわけでね。うんうん、
ってことよ、
ね。だからね。だからこれ値上がってんのも、転嫁できて、だからどこがね、馬場引くかみたいな世界になってるこれで言えばね。
うんう
ん、だって、大手とか上げてきてるわけでしょ、多分輸入したり、ナフサが足んねえとか言って、原料を上げてきてて、はいはい。それやってて、多分結局、転嫁できない中小企業にしわ寄せが来るみたいな、多分そういう構造なんだと思うんだけど。うんうん、まあだからって、それ上げりゃいいって話でもないわけじゃない？その、ね、その売上減も考えると、難しいとこだけど、だから、まあ一つはその、もうそ、こうなってる、 構造転換みたいなところをもう抜本的に考えるというか、
うん、
まあ、例えばだから原料が上がってたら原料変えるとかね。
あ、極端にね。
極端に言うと、ね、なんか、いや、でももうサービスできないみたいなことって別に、今
なんか例えばあります？こう、その構造の転換的な感じで対応した。
例えばその、はい、旅館とかで、伊勢海老がこう出てたんだけど、
はいはいはい、はい。
取れなくなって、出せない。
ね、ディナーで。
で、出せるけどもめちゃくちゃ、上がってるわけ。でも伊勢海老が高いからって宿泊代金上げたらさ、客減るやんみたいな。まあその、そういう、
伊勢海老食べに来てるわけではないことが多いですからね。で
も、伊勢海老が、そうそうそう。だけど、メインとしては伊勢海老だから、でも伊勢海老を入れて値段上げるのか、
うん、
あの、肉に変えるのか、
あ、
例えば、肉に変えて原価下げて値段上げないのかみたいな。
あ、で、後
者の方が、ね、その、まあ、魅力的な商品だったとしても、実は別にそれを食べに来てたわけじゃなかった
り。いや、そうですね。何を買いに来たのかって話にはなりますけど、そうそう、確かにお客さんの価値を考えたときに。
え、だからそこで。
すごい、あれですね。ちっちゃいとこですけど、すごい、そういう話ですよね、例えば。
いや、でも多分それで原価率が数パーセント、ね、原価率変わっても粗利変わっちゃうから、
うんうん、
商売の根幹のところだと思うんで、
うんうん、
まあ一番はだから原価だよね。そのよく言うようにその再生の時って PL の上から直すしかないと思うんで、
はい、
一番はもちろんだから言うように売上が一番でかいわけだから、
うん、
赤字じゃなければ、はい、当たり前だけど。
まあどこ稼ぐかのところ。
そこ値上げが一番それはそうなんだ。
うん、
これ上げられちゃいいんだけど、そうじゃない場合はやっぱ次原価をいじんなきゃいけないと思うんで、
はいはいはい、
で原価の構造転換どうするかっていうのが、まあ、この辺が逆に、まあ、間接費もそうなんだけど、多分今一番削減できるのは、悪いけど人件費だと思うんだよね。
あ、
それこそ AI で。販管費
の中で言うと。
販管費だし、その例えば、いや、俺らで言えば原価だよね、人件費って。人件、人の商売というか、
コンサルとか、ね。あ、まあ、原価って言ってもいいのか。そうですよね。
そうそうそう。だけど、やっぱここがね、だからもう、うん、AI がやっぱ、何で換算するかっていうと、人件費換算になってくるもんね。システム利用料って換算してたのが、
はいはい、
そうそうそう、もうそのレベルになってきてるから、まあ例えばさっきの旅館で言ったら、予約だったりとかさ、そのなんか、うん、対応みたいなのは結構もう AI とね、間接人員は減らしていけるし、まあ経理だったりも減っていくだろうし、だから、そういう構造転換をしていかないと、まあ簡単に一切れってわけじゃないけど、
うんうんうん、
うん、でもまあやらなきゃいけない時もあるかもしれないし、まあね、人材不足って言ってるけど、
言うけど、
本当に人いるのみたいな。
まあいいか悪いかわかんないですけど、ね、最近地方とか行くと飲食店、大体メニュー QR コードで、あれですよね。
そうだね。
あれ結構嫌っちゃ嫌なんですけど。
いや、
もうあれとかね、ごっそり人いないですもんね。
ごっそりいない。あれ外国人とかだとまだいいけどなっていう感じだよね。外国、
こっちからするとね、逆にね。
そっちからするといいけど、だから外国人でもできるようになるんだろうけど。
うんうん、
あ、でもそういう構造転換をして、他の、ね、上がっていくも上がっていくんだし。うん、まあだからそもそも、この都市部で、こんだけ上がっていく中で都市部で、日本本社で、うん、事業すべきかみたいなね、別に。
ああ、そう
ね。まあまあ、当たり前だけどさ、そういうのも含めて、だってもう人も取らないんだったらいいじゃん、みたいな。なんか採用しやすいからこの駅でみたいになったけど、もういいんじゃない、
ね、どこでもいいじゃんっていうね。
どこでもいいし、オンラインにすれば。だって、初めはなんかさ、なんだっけ、電気代払えみたいな議論もあったじゃん、在宅で。
ああ、ありましたね。
負担金みたいな。はいはい、ないじゃん、もうそんな。
はいはい。Wi-Fi 代
じゃ来ればみたいな。ね、うん。じゃあ来ればって話じゃん。でも来たくないんでしょって話だからさ。っていう中で、もう、そういう見直しをしていく方が現実的なのかなっていうか、しているよね。
うん。
あとはもう本当に、まあ、あれかもしれないけど、例えば、今まで儲かってたモデルとか崩壊していくわけじゃん。SES とか。AI でなくなっていくとか。
確かにね。クロード。
うん。
クロードコードか。
コードでね。
青木先生がね、アプリ作っちゃう時代だった
ね。いや、そうなんだよ。 そうなんだと思って俺もやってみたけどさ、大変だなと思って。
いや、青木先生がいかにすごいかわかりますよね。やりきったんだこれっていう、ね。
いや、そうなんだよ。なんか。
そうなんですよ。
結構、ああ、あのアプリ作るの大変だったんだろうなって、やってみるとよりわかるけど。
いや、わかるわかる。まあでもそういう意味で言うと、事業モデルの崩壊もあるとなると、
はい、いやいや。事業モデルの崩壊もあるとなると、まあ、この辺は早期撤退っていうのも全然あるわけじゃん。
いや、そうだよ。
ね。その、システム会社としては成り立たないけど、システム部門としては成り立つみたいな感じのもあるし、で、基本的にはもう中小企業潰れろみたいなニュアンスも感じるもんね、全体感からすると。
うんうんうん、
大手とガッチャンコしちゃえみたいな、100億企業目指せみたいなのって、100億いけないやつは淘汰されるみたいな話でもあるじゃん。
うんうんうん。
でもそういう、ムードで来るからね。だからここと抗えんのか、成長するのか、逆に言ったら、その、スリム化するというか、
うん。
多分ね、個人事業主まで潰そうとは思わないんだろうから、なんか、ちょっとそう、本当にどういう方向で行くのかっていうのと、継続できるのか、できないなら、早めに出口戦略を考えなきゃいけないんじゃないかとか、っていうのも含めて、考えなきゃいけなくて、多分、なんか、いや、これね、本当に、これ、ちょっとどうでもいい話するけどさ、横領とかあるじゃない。で、横領とかした時にさ、まあ、昔ってなんかちょっと生活が派手になったとか、はい、なんかいい時計してるとか急に。
あとなんか様子おかしいなってことですね。
そうそう、ホスト行ってるとかさ、
うんうん、
だと思うじゃん。俺もそう思って、うん、なんかその疑惑があった時に、でもなんかそんな風に見えねえな、みたいなケースがね、これ、いや、3件ぐらい重なったんだわ。で、全員何してたと思う？横領してたんだけど、何に使ってた
の？なんか、違うでしょうけど、米買ってとかそういう世界？
違う違う違う、投げ銭。
あ、そっち？
うん。わかんないよね。
そっち？
いや、わかんないよ。投げ銭され、しかも何千万とかだよ。
ああ、いや、でも、ま、ある種、ホストと同じですね、それは。
同じだけど、やっぱ溶けていくのは、量がすごいのね。
ああ。
やっぱ称賛されるし、そんな
感じ。ああ。え、3件とも投げ銭？とまでは言わないけど。3件とも投げ銭？
はい、投げ銭。3件もあったのもあるね。だから、立てつ、まあ、これ1年、2年ぐらいで。いや、ちょっとね。まあ、もちろん金額の高はあるよ。だけど、うん、なんかね、社会構造が、壊れてんだなって思う。
違った側面からね。
気をつけた方がいいよ、ね。だって経理で別に地味にやってる、元気合わないって言ったら投げ銭してたみたいなさ。なんか、まあまあ、ちょっと笑い話でもあり、リアルでもありみたいな。
いやー、笑えませんね。
ああ。
いや、そうなんだ。
なのでね、ちょっと。だから、今までみたいに計画は去年並みでみたいなことがもう成立したくなっていく。
うん。
しさ、なんか売り上げはこうパー増しぐらいでみたいな計画作ったと思うけど。まあそんなのなりた、上げれりゃいいけど、ただ他のコストも全部上がっていくっていう前提でね、組まなきゃいけない中で、ね、なんか、リアルにもう AI にして人を減らさなきゃいけないのかもしれないし、やめなきゃいけないかもしれないし、業態をね、みたいなこともあると思うんで、ね、なんか値上げなきゃだけに囚われない方がいいんじゃないかなとは思うけど。
いうことですよね。もっと広くでかくどう考えるかっていうところなんですかね。
投げ銭で稼ぐとかね。
だから一番ダメですね。
いや、ダメじゃない。事業モデルが投げ銭な
ら。横領が増えそうです。
ファンビジネスの時代が来るかもしれないね。だからね。
まあ、ということでね。まあ、今回は非常に世の中の今の起きている事象からね、これからどうなるんだってテーマを投げていただきましたのでね、ちょっと共に考えたい内容でありますが、これからこういうのいっぱい出ると思いますのでね、またお待ちしております。ね、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。